コモコパレード。
すいません、ちょっとこの時間は何も連絡ないと思ってたら原作の人がちょっとだけ打ち合わせしたいことあるって言われたんでちょっとドキドキしてますけど、なんか直さなきゃいけないのかな、もうやだな。いや、嫌なことはないです、楽しんで頑張って。
言ってる人とかはこう人間関係的にこう俺がものすごいこうあの決定権があると思ってる人多いと思うけど、ベーシックにあの北上君が仕立てた口調で俺に命令するっていうスタイルがあるね。
いや、ちょっと待ってください。そんなつもりはないですけど、
そんな。基本的に俺、やっぱり、あの、日程とか断ったことないから。
でもまあ、確かに、はっきり言って、ここ数ヶ月は、かなり僕の都合なり、僕の事情に、村田さんに合わせていただいているのは事実です。もう、はっきり言って、それはもうすいません。
まあ、あれだからね、もう収録し、あの、ずーっと電話音声だからね。
ね、本来なら村田さんのお家に伺ってあのやるのが正しいんですけど、ちょっと僕が行けなくてごめんなさいっていう感じになってるんで、まあね、はい。ちょっとでもまあなんとか行きたいんですけどね、年内に行けるんでしょうかねっていう感じで、年末年始のどっかでお伺いしたいぐらいは思ってはいるんです本当に。
もう俺もだからもう単行本これが終わったらまだ長さつかんないけど実言うと、
はいはいはい、あ、そうなんですね。一コアの後もまだ単行本ラッシュが、
ただ基本的にあの連載をまとめる感じのが2冊あるんで、
はいはい、
まあ、そのとにかく書き下ろしはまあ正直この1冊だとまあゾも書き下ろしだけど、まあまあ俺の本じゃないんで、
うん、
あのちょっとにかくこの一コアの本がとにかくまあ大変だったんだけど、これが終わればまあ、うん、あるんで、
なるほど、
まあ、コロナもはなんかちょっとマシになってるか、ね、まあ、ちょっと年末は実家帰ろうかなと思ってんだけど、
ああ、大阪仕事ではないんですか今年の年末は。
いや、11月大阪あって、
はい、
でなんか12月に名古屋でやりませんかって言われて、名古屋の箱に。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、名古屋の箱でやるなら帰ろうかな、俺。
なるほどなるほど。あれ、でも年末年始名古屋帰るは久々ですか、コロナのあれで。
久々だよ、だって、あの、レトロプチンパンジー始まったから1回も帰ってないんだから。
ああ、そっかそっか。なるほど。
レトロチンパンジーの第1回が、実家帰ったらもう奇妙な寺に連れてかれたって話だったん
ですよ。そうですね、そうですね、はい、それは覚えてますよ、はい、
うん、それ以来帰ってないんだから、もう番組自体だって200回ぐらいで
転職、うん、そうですね、これ今収録しても220回ですからね、
もう4年ぐらい帰ってない。
なるほど。まあでも僕も実家4年ぐらい帰ってないのか、帰ってないな、確かに。あの、親とはちょっと、はい、新潟で会ったりしたんですけど、そうですね、僕も4年ぐらい帰ってないな。
コロナになっちゃったからね。
うんうん。ですね、ですね。
まあ、コロナ様々って言ったりすると
か。いやー、でもね、変な話、僕、まあ、コロナに、正直、まあ、村田さんもそうですよ、このコロナの生活慣れちゃったじゃないですか。
まあね、
でコロナになった瞬間、コロナ禍が始まった瞬間って結構いろんな先輩とか、まあ、後輩とか、まあ、友達と言えるような人に、いや、えらい世の中なっちまいましたねっていうことで、コロナ禍明けたら飲みましょうぜ、会いましょうぜって結構連絡を僕メールだったりツイッターの DM だったりあちこち連絡してたんですよ。まあ、向こうから、まあ、向こうから言っていただいたのも あるんですけど、自分から言ったのもあるんですけど、でもまあコロナになってそういうのなんか僕的にはもうなんかなくなったような気分でいたんですよ、そういうのって。
約束自体が
でもその今東京とかね、10月から非常事態宣言明けて、まあお酒の提供も始まり、まあ皆さんお外に出れる 機会が増えたじゃないですか。
ワクチンの接種大体終わったしね。
ええー、で僕もまあワクチンも無事2回終わったんですけど、ほんならまあ当たり前なんですけど LINE だったり Twitter だったり、まあ、メールだ電話でぼちぼち、ぼちぼち飲もうよ、飯行こうよが、もう、何人かから来るわけですよ。
うん、来るよ。
もうね、なんで来るのってやっぱ思っちゃう自分がいるんですよね、もうね。
お前が言うたがる。
だから、その、もうそういうのなくなると思ったなと思って、今、その。
そんな時にはなんないだろう。
今、だから、一生懸命時間作らなきゃいけないなと思って、いらんこと言うもんじゃないなっていうタイミングだし、あと人として僕がダメなのはやっぱりこの10月に明けたら一気にわってそういうお誘いが増えたんですけど、あ、僕からそういうの誰にも言ってねえなと思って、自分のダメさ加減をね、ちょっとへこみましたね。なんか
ダメかどうかわかんないけど、俺も忙しいから藤倉さんとイベントやったぐらいしかない、やってない。
ああ、でも村田さんこそ、それこそ僕なんかで知り合い多いからお誘いは来てるんじゃないですか、10月入ってから。
いや全然、別に俺そんな読む知り合いあんまりないもん。
そうっすかね、僕なんかより多いイメージなんですけど。はいはい。
いや全然会わない、だって収録とかでも会うの。
ああなるほど、お仕事絡みで会って打ち上げみたいなパターンの方が多いってことですか。
谷さんとかと一回もプライベートで飲んだことないよ。
あ、そうなんですか。
うん。
まあまあまあ、谷さん自体がね、そんなしょっちゅう東京とラムさんと会うタイミングもあれなのかもです
けど。いや、というか、イベントだって、最低でも6回ぐらいあったからな、で。
むしろ、だから、イベントで会うから、飯でも行きましょうかとはならないんですね。
だから、イベントの後に飯食った
んですか。うん、うん、うん。ね、一度ご一緒させていただきましたけど。
それはあるけど、わざわざ、時間作って会いましょうって一回もないけど
な。そうなんですね。
柏木さんとかはなんかこう飯行きましょうみたいなの、なんか飯大事な人でした。
お、でも柏木さんが飯食う、すげえ食うとこ横で見たい欲はあります。村田さんからのお話聞いて
行けばいいじゃん。
ねえ、なんか本当思います。あと結構ね、柏木さん、僕大阪とか奈良で僕が学生時代行ってた飯屋とかに行ってらっしゃるんですよね、あのツイート見てると、うん、そうそう、それでうわこれ大学の時とか高校の時行ってたわって店まだあるんだとかたまにあって、懐かしくなっちゃったりなんかしてるんで、
まあ、結構なんか古くて面白い方がなんか重視するとこあるからね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。だからうわここのお店も知ってる、このお店も知ってる、さすがだなって思うとこが結構、あの何回か行ったことあるお店が実は何度かツイッターでお見かけしてて思わず反応したりしてる時もあるんですけど、ちょっと行きたいです
ね。ものがスレッガーさんを褒めるように
そうかも、ぽいかも急に。でもね、柏木さんとは飯行きたいな、かぎっていうか柏木さんが飯食ってんのを横で見てすげえ食うなっていうのを見たいですね。
バカ、お前もそれなりに食わなきゃいけないんだぞ。
僕は横でビールでも飲んでこう眺めるっていうのダメなんですかね。
いやでもカツ丼屋行ったらカツ丼食うだろ
う。まあまあまあ、そうですね、そうですね。だから、まあ、ちょっと怖いもの見せたというか、ついていくと僕も相当胃袋やられますけど。
あ、でも俺が食い切らんものやったから、俺が食い切らんものは北上君は食い切らないの。
食い切れないでしょ。え、でもなんかその柏木さんと食い道楽行った中でこれはうまかった、また行きたいなって店は どういうとこあるんですか、ラムさん。
気を、ああ、なんかね、これはもうちょっとね、ちょっとずれちゃうかもわかんないんだ
けど、はいはいはい、
年末年始ぐらいに柏木さんと柏木さんのお兄さんの庭木さん
と、庭木さんと、はい、
柏木さんにちょっと天理行きませんかって言って、
ああ天理、はいはいはい、
天理教の天理、
はい、もちろんもちろん。
でまあそれは単純に天理知って面白いから、うんうん、ちょっと散策しませんみたいな感じで入って行ったんだけど、
はい、
でなんか柏木さん家の神社が大体奈良の方行ってるらしくて、
なるほどなるほど、
ちょっとパッと名前出てこないから、まあ有名な、なんか日本で一番古い神社ぐらいの感じのところに行ってるらしいんだけど、
はい、
で三輪そうめんのところですか。
ああ、三輪大社かな、じゃあ。
三輪大社だな。
はいはいはいはい。
でそこで食べた三輪そうめんめちゃくちゃうまかったな。
大三輪神社ですよね、おそらくね。
多分そう、
うん、三輪さんは僕も実は正月実家にいた頃は必ず上まで登ってたんですよ。
いやだから俺そうめんって結構好きで。
あ、そうなんですね。はいはいはい。
だから芋の糸の特級品を常に買っているんだけど。
はいはいはいはい。
あの、なんとなくもったいなくて捨てられない木の箱に入っている。
ね、木の箱入ってますよね。あ、え、それやったら桜井の三輪そうめん僕、あの、おかんやなんや手に入るから今度送りますわ、マジで。
あれどうなんだろう、その、物がいいからうまいのかな。なんかめちゃくちゃうまかったんだな。まあ、いろいろあるんだろうけどね。
はいはいはい。
とか水とか、
うんうんうん、
すげえびっくりしたのがある。だからなんか、まあ、柏木さんと食べるのってちょっと面白いものが多いから、
ほうほうほう、
ここって初めて食べたみたいなのは多いね。なんかだから一緒にあの岩手だっけな、
うん、
あの芋煮、
あ、芋煮ね、はいはいはい、
芋煮狩りをやってるところにお邪魔して食べたりとかして、
本場の芋に。
うまいけど発見の方が多いというかさ。
うん、
俺ほとんど牛カツとか食べたことがあって、牛カツのカレー、まあ、ハリジュースとかね、
はいはい、
美味しいなっていうのはあるけど、なんか
初体験の味と、
初体験はさ、やっぱちょっと違うというか、
まあ美味しい以外にも、ほう、こういう食べ物あるんかいっていうのが来ますもんね。
そうそう、とかものすごい量が多いとかさ、なんかそういう面白さとかなんで、
うんうん、
三輪そうめんは普通にちょっとカルチャーショックとの。
あ、じゃあちょっと三輪そうめん今度おかんに言って取り寄せて送りますよ、全然、う
ん、俺もだって俺もなんか親に送っちゃったもんね。
ああなるほどね。あの松田とかのそうめんなのかな、どれだろうな。まあ柏木さんだったらいろいろ知ってそうだからな。なるほど。
あ、だからなんか三輪そうめんのところで出してるそうめん屋さん、だから名古屋城で出してる締め屋さんみたいな
感じ。はいはい、もうあのあれですよね、大宮神社の近くのあのそうめん屋さんとかで買ったみたいな。
そうそうそうそう、買ったというか食べっていうかお店ね。
ああ、分かりました分かりました。多分あれかな、山本のやつかな。
だからなんか俺はあの父親が伊勢なんで、
はいはいはい、
小さい頃はお伊勢さんだったんだけど、
はいはい、お伊勢参りに、はい、
すげえ伊勢うどんって美味しかったんだよ。
ああ、伊勢うどんね、有名ですよね。はい、
なんかあんまり美味しくない食い物みたいな扱いされてるよね。
ああ、そのふにゃふにゃすぎてとかそういうことですか。
うん、でもふにゃふにゃなのってどっちかというと大阪のうどんじゃん。
うん、大阪のうどんもふにゃふにゃですね。はい。
腰が本当にないじゃんか。ない。細くてないじゃん。
ないですね。うん。伊勢うどんもうちょっと太いですもんね。
だから、腰はないけど、太いから、そう、なんか、大阪のうどんよりは腰というか、食べ応えはあるよなと思うんだけど。
まあ、太くて、こう、なんか濃いタレに絡めて食べてる感じですよね。確か伊勢うどん。
本当に2年生ぐらいまでしか食べてないから、
はいはいはい、
記憶がぼんやりしてるんだけど、
博多とかなんかあっちのうどんも柔らかいんですもんね。
柔らかいよ
ね。
柔らかいけど俺の中でも大阪が一番柔らかいイメージあるな。
あ、そうですか。まあいろいろ食べた村田さんが言うならそうなんでしょうね、きっと。
まあそうだね。ただ大阪もうどん安いからな。
ねえ、安い。
難波のなんだっけ、あの火薬ご飯出てくるのかな。北上くんが方言だって知らなかった火薬ご飯が出てくる。
そう、ああ、いやー、ツイッターを見られてる、恥ずかしい。そう、火薬ご飯って関西弁だって僕、本当についこの間まで知らなかったです。あの、全国区だと思ってました。
はあ、まあ、火薬って多分言うからな。だからあの火薬と同じ火薬屋の多分あのインスタントラーメンとかに入ってる火薬と、
うんうん、まあ加える 薬味的なことですね。
そうそうそう、だからラーメンに入ってる火薬は全国区なわけだから、
うん、そうです。だからなんか不思議な感じの、なんか愛知県やと味ご飯って言うんでしょ。
いや言わない。
え、なんかそう聞いたんですけど、その愛知の方に、うちは愛、じゃあ愛知のエリアにもよるんかしら。
愛知は広いぞ。
そうかそうか、その僕の友達の愛知出身のやつは味ご飯って言うって言われて LINE が来たんですよ、それツイッター書いた後。
もうその豊橋の方とかだと分かんないよね。
ああそうなのか、そっか、愛知広いもんな。
そうそうそう、だって尾張名古屋等はみたいな言い方するわけだもん、ね、
ですよね。
分かんないけど、混ぜご飯とかじゃない。
あ、混ぜご飯ね、なるほどなるほど。でも混ぜご飯っていう単語も聞き覚えはあるから、なんか火薬ご飯のことを指してるっていうのはイメージできますわ。
なんかもっといいのがありそうなんだ。なんだっけ、炊き込みご飯とかかな。
あ、炊き込みご飯、はいはいはいはい。それは、うん、標準語っていうかメジャー、一番メジャー。
炊き込みご飯が多分一番メジャーじゃないかな。
はあ、はあははあ。
五目飯と思うよな。
あ、そうですね、五目ご飯ってなんか東京の人言ってるイメージあるな、確かに。
多分大阪の火薬ご飯は五目ご飯だと思う。炊き込みご飯は炊き込んだご飯だから。
あ、そうですよ、だから別にあれでしょ、その鶏飯のイメージじゃないというか、炊き込んでたら何でもいいってことですね。
松茸でも、
うん、栗でも、はいはいはい、
みんなで、いわゆる椎茸、揚げ、
人参みたいな。
大阪ってなんかそれぐらいでやってる感じあるよな。ちょっとシンプルでうまいみたいな。
そうですね。まあ言うて鶏肉入っとるかぐらいの話でしょうな。
なんだっけ、南波の竹政だっけ。
はいはいはいはい。もうね、どんどん村田さんが関西のこと僕なんかで詳しくなってるっていうね、竹政が出てくるんだと思って今。
安いんですよね。やってきてんのって思っちゃうね、ほんと。
ねえ、ほんまそうですよね。どうやってんのと思いますけど、はい。
100円台だったと思うが、いまだに。
あ、いまだに、ああ、でもそうでしょうね。値上げとかしてなそう。
うん、なんか炊き込みご飯とうどんで300円してないようなぐらいの値段よね、280
円。そうですね、そうですね。そんな300円いかないぐらいですね、きっと。
そうやな、まあでも、まあ確かに大阪の味って感じする。
うん、
だから大団がすげえ言ってて、それ知ったんだけどね。
ああ、
それでだったら知ってたんだけど。
はいはいはい。
そうそうそう、なんか大団がラジオですごい
言うから、
腹パッパッあるまで食べてっていう話をよくしてて、竹馬って。
それまあそうですよね、ラムさんその辺の大阪の芸人さんのラジオよく聞いてるから出てきますよね。なんかでもそういうの結構多くて、僕も最近かまいたちさんとかラジオとか YouTube とか聞いてる、かまいたちの人ってやっぱ大学奈良やったから、なんかその学生時代のエピソードがもう僕の家の近所の話めっちゃ多いんですよね。なんかそういうのでこう好きになっちゃって、やたら聞くようになっちゃったりしたんですけど。
タクシーのやつと
か。はいはい、そうです、そうです。だからラムさんもね、ダイアンのとか聞いてるから、大阪によくお仕事で行かれた時そういう店気になるからチェックされてるんやろうなと思って。
まあね、吉本行きたいから、
うんうん、
大体芸人さんが多いよね、そもそもね。
そうですよね、あの辺うろうろされてるやろうち、うん、
南の、まあ、いわゆる裏ナンバって呼ばれるあたりっていうのかな。
ですですです。
まあ、ちょっと微妙だけど、まあ、裏ナンバーのあたりよね。
うん、いやもう高校とかの時もう毎日あの辺学校帰りうろうろしてましたから。
この間火事があってさ。
はいはいは
い。なんか思いっきりなんかとつのさんの実家とあたりが燃えてた。
そうだったんですか。もちろん実家ではないんですよね。
いやでももう本当に 2,3 軒ずれたぐらい。
うわー、そうだったんですか。
うん、 じゃあ2週間連続ボヤ出てたな、そこらへん。
大変。
もう、みそのから、みそのビルからもう本当、15メーターぐらい。
はいはいはい。それこそ梶垣さんもツイートしてたあれですね。
そうそうそう。
あ、とつのさんってもう、あそこと目と鼻の先なんだ。
そうだよ。もう、結構北上くん知ってるよな。なんかわかんない。まあこれぐらいそっか。
はい、
じゃあの、
後で。はいはい、わかりました。はい、すいません。そういうこともありますね。はい。
いや、行ってもいいと思うんだけど、なんか行っちゃダメだったら困るからやめ
て。そうですね、そうですね。我々そんな編集能力ないですから、やめときましょう。
そう、ただ、その、実家あたりが火事だってツイッターで言ってたら、多分大丈夫、それは大丈夫だと
思う。なるほど、なるほど。了解です、了解です。
いやね、もう本当にね、まあだから、あそこら辺はでも下手すると、俺、一番、樹海と難波のあたりが一番行ってるかもわかんない。
樹海と、東京以外だと樹海と難波のあのあたりね、みそののあたり。
居住地は除いて、
はい。
東村山は除いて、どこ行ったって言ったらもうナンバーと
ね、
あと樹海しか行ってないと思うの。
いやもうそれこそだからもう、まあそれは高校とか大学のさ頭ぐらいは僕も大阪うろうろしましたけど、もう現代の大阪に関しては僕なんかでラムさんの方がうろうろしてますからね、明らかに
年に6回ぐらい行ってたもんね。
ねえ、だからもう僕なんかよりその辺のこと詳しい人ですからね、絶対に。
トータルしたら多分1年以上行ってる
からね。そうですよね。
そう、でもなんかね、まあだからコロナがもうちょっと開けたら、なんか iPad 片手にいろんな地域に住むとかやりたいの、
ね。ああ、面白そう。それはぜひぜひやってください。
ただね、マンションがな、あ、この話しようと思って忘れてた。もうマンションの役員大変だよ。
ああ、なんか前回もなんだっけ、消防なんかの役員になったとかなんとか。
そうそうそう、防災。
あ、防災。はいはいはい。
もう、なんか、まあ、それいいんだけど、まあ、最後その話したりちょっとすると、
はい。
なんか、まあ、老人が多いわけですよ。
うんうん。
で、なんか、もうちょっと老人はできないことが多いので、うん、若い人を中心にやることにしましょうって、ちょっと待って。
あらららら。そんな急に、それ、役員会がなんかで決まったってこと？
決めていきましょう。はあ、完全に若手なんだけど、若くないからさ。
そうね、そうね、村田ラムももう若くはないからね。
27歳の人が入ってきたんやけど、中国人。
はいはい。
その次だからさ。
完全に。もうその次村田さん？
うん。
え、27から村田さんまでの間いないんだ。
その住んでる人はいるよ、子供は。
ああ、その役員のそれに出てくる中ではもう村田さんなんだ、次。
家主では俺は一番、二番目に若い。
はいはいはい。
完全に、でも草むしりとか、もうこのクソ忙しいのよ、もう蚊に刺されながら草むしりしてよ。
大変。
大変だよ、もう本当にさ、久しぶりにミミズとか見たよ。
なんか僕、村田さんが単行本ラッシュとかイラストの仕事でお忙しいの大変って言ってたけど、それより草むしりしてる方が大変。
草むしりしてさ、でももう、あと、そこ行って、消防署行って、
はいはいはい。
これこうしてください、してくださいと聞いてさ、
大変だ。
電球出てないかとか確かめてさ。
うわー、大変だ。やっぱそういうのね、やらなきゃいけないんだな。それってでも、そのうち誰かに交代なんでしょ、うん、ずっと永久に村田さんがいるんだよね、でしょ。
10年で、終わったら、その10年間回ってこないんだけど、うん、それを若い人だけでやりませんかってなってるわけだから、じゃあ勘弁してくれって。
ああ、もう、だから老人には回ってこないパターンで行こうぜって老人が言い出してるんだ。
だって、俺が48じゃん。
はい。
で、27の中国人がいて、俺がいて、で、もう一個、新しく来た人は50歳ぐらいなんだけど。
はいはい。
もうその一個上はもう70代なんで。
わーお。そんなに離れちゃう。
で一番上90歳
なんで長生きやな。
ワクチンで熱が出て寝込んじゃって引っ越しちゃったから、もうじいさんばあさん、本当にじいさんばあさんでどんどん減っていく感じなんでね。
大変だな。
ただ俺だけしんどい思いして交換やめといてくれみたいなのあるよね。あの、なんかシステム交換するときに、
うん、確かにね、確かに。なんか地獄を押し付けていなくなるみたいなね。
40何年間続いてきたルール、俺の代で簡単にするのやめてよって。まあまあ、ただ、空き部屋が増えてないんで、まだいいんだけどね。空き部屋が増えると、お金がたまらなくなるから、外壁修理とかができなくなってくる
んだ。大変だ。そんな感じになっちゃうん
だ。だって自分たちで、なんか、勘違いするけど、自分たちが回るようだから、外壁の、直すお金って自分たちで出さなきゃいけない。
あ、そういうもんなんですね。
だって自分たちの家だ。なんか北上くんの一軒家だったらそうでしょ、当たり前だけど。
あ、そっか、まあそうだね、確かにそうだわ。
みんなで一軒家持ってるようなもんだから。
そっか、じゃあみんなで金出し合いましょうになるのは、そら当然か。そうそう、
だからただうちはなんかさほど大きくなくてほぼ回すことができるわけ。
はいはいはい。
これが一番問題なのは、あんまり人が入ってない高層マンション。
ああ、それを少ない人数で負担していくってことなんだ。
で、それだから外壁の直すお金とか掃除するお金など桁違いだから。
はいはいはい。
でもなんかうちぐらいのさほど大きくないマンションでも数千万なんだよ。外壁を直すだけで、外壁を掃除して塗り直すだけで。
なるほどなるほど。
これが高層ビルやったら奥じゃん。
うん。
で、それがなんかさ、全然人が入ってなかったらさ、どうなんのっていう話です。なんか、廃マンションで、全然メンテナンスできてないマンションの方が増えていく。あんまりやっぱ高層マンションって怖いよね。
なるほど。そうか、大変だな。
そうなんや。だから、なんかね、まあまあ、別に。借家でも面倒くさいこといっぱいあるからいいんだけど、
う
ん、
まあまあね、うんうん、
ただまあ結構、うん、まあ日記漫画をね連載してるんでね、なんかそれで書くっていう
それで書いてなんとかこの疲れとイライラをプラマイゼロに持っていくっていう、
もうそれだけで生きてるところあるよね
素晴らしい。
そのためだけ連載してるのもあるよな。
素晴らしい。
大して儲かんねえからな。よく16年とか並んでもやってるよな。
もうそんななるんですか、あれは。はあ、
なるよ、はあ。めっちゃ長いよ。だって俺もう、漫画あれで書き始めたんだから。
あ、そっか。そうか。なるほどね。
そうそう、紙の爆弾はね、
うん、
爆弾、まあ知らない人読ん、まあ俺のだけ読んでもいいですけど、2005年だ、2006年からやったから、
あれそれまで一切漫画仕事ってやってないんでしたっけ？
ほぼない。
ああ、なるほど。
両方やれるんだね。ルポと、ま、絵が描けるなら漫画が描けるだろうっていう、そのすごい理由で押し付けられて。
なるほどなるほど。
それでも16年もやってるとなんとなく漫画家っぽい扱いされるから驚きだよね。
いや、まあ肩書きで漫画家はもう村田さんの仕事の一つなの間違いないと思いますけど、
まあそこそこ出してるからね、
多分と思います
ね。今回出たコミックエッセイが初めてコミックエッセイコーナーに置かれるようなコミックエッセイだった
ね。ああ、なるほどね。そっかそっか。
今ではなんか普通の単行本に見せかける方が多かった。
ちょっとサブカル側の方に置かれる
という
かね。はいはい。
そうそうそう。
いや、
まあ、まあ大変ですよ。
大変です。もう漫画描いて死んでく人生になってきました、僕のレールは。
いや、だからそうなんだよ。だよまあ、そもそもそんな強くないからな、北上君自体。
この一応ラジオ中には言ってないですけど、村田さん個人には若干もう本当に死にそうですっていう泣き言は結構言ってますからね。
そもそもそんな強くないかな、もともと。
そうだ、もともとも弱も弱の男ですから。
そうそう、メンタルもフィジカルもそんなに強くない。
そうそう、そう、おっしゃる通り。メンタルもフィジカルもクソですから、僕。
だからその人がさ、なんかこう、ゆるゆるとしたさ、玉吉先生のようなスケジュールでやりゃいいの
に。ねえ、何を修羅の道を選んどんねんってことで、まあそのうち発表しますけど、はい。
今はものすごいこうルートがあるのにさ、そんなっていうかさ、習慣なんてさ、もうそんななんか神か悪魔かみたいな人しかやってないところによくやるな。
いやだからまあ来年僕はもうおかしくなって死んでくんで、もう。そのもう探さないでください、僕がいなくなると思うんで。
いや別にやめたらいいと思うけど、その最初に。
まあまあまあまあまあ、そんなこんなで、あの壊れかけの漫画業界にしがみついてる漫画家の村田さんでお送りしたレトロチンバジマン。
いよいよ最終回。
いよいよ最終回。本当にもう、まあ、僕の命が続くならなんとか続けますけど、あのまあなんか倒れたりしたら最終回ということで。
いやまあ倒れる程度にやってくれや、
頑張ります。
コロナでもやるからな、はい、家にいるんだ。
そうですね。ということでまた。